おはようございます。私は成長の家本部講師の澤田真嗣です。今回から4回にわたりまして放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生著、新版生活と人間の再建をテキストに、人は誰でも幸せになれるというテーマで話をさせていただきます。人は誰でも幸せになれると言いますと、この放送を聞いていらっしゃる皆様の中には、それならどうして貧乏になったり不幸になったりする人がいるのか、人は誰でも幸せになれるというのは本当なのかと疑問を持たれる方もいると思います。では、誰もが幸せになるにはどうしたらいいのでしょうか。それには、まず私たちの命の本質が何かということを知ることが大切です。そして、命の本質とは何かを知るためには、人間とは何かということを知らなければなりません。谷口正治先生は本日のテキストの118ページでこのように説かれています。一部を省略しながら朗読いたします。人間の本質は生命である。自分とは何であるか、それは決して肉体ではないのである。肉体において、働いているところの不可視なる生命そのものである。朗読を終わります。続いて119ページから120ページでは、私たちはどうして自己が肉体ではなく、生命であることを悟ることができるかということについて、谷口正治先生は次のように示されています。一部省略しながら朗読いたします。人間はどうして生まれるか、どうして心臓は脈打つか、人間が設計しないのに、どうして人間の複雑なる生理組織が作られたのであろうか。こういうことを深く検討してみた結果、人間の生命は不思議なる宇宙の大知恵によって作られたものであるという結論に到達するのである。そしてこの宇宙の大知恵は不可思議なものであるがゆえに、何とも名前の付けようがないから、これを称して神または仏と称するのであり、人間はそれより生み出されたものであるがゆえに、これを名付けて神の子または仏の子と仮に称するのである。朗読を終わります。このように人間の生命は不思議なる宇宙の大知恵によって作られたものであるという人間の本質、命の本質を知ることが大切になるわけですが、人間の本質、命の本質を知ったなら、次にどうしなければならないのでしょうか。谷口正治先生は本日のテキスト70ページから71ページにおいてこのようにお説きになっています。朗読いたします。人間は地上における神の最高度の自己実現ではあるが、すべての人間が現代の状態のままで最高度に完成しているというわけではないのである。その真の完全さはやがて実現すべき可能性として実現するのである。それは彫刻さるべき大理石のようなものである。無限の可能性を内包する素材の上に創造ののみを加えていく。そこに生活の創造があるのであり、生活の喜びがあるのである。そこに各人の自由の努力を要するのである。努力なくして何事をも成就することはできないのである。朗読を終わります。ここに示されていますように、私たちは人間の本質、命の本質を知ったなら、次にそれを引き出すための努力をしなければならないということなのです。ここでその実例を紹介しましょう。釧路市に F さんという現在63歳になる男性が住んでいます。F さんは昔、東京に本社がある大手食品会社で働いていました。ある時、青森への転勤を命じられた F さんは、転勤先の下見のため、妻と子供3人を連れて車で東京を立ちました。雨が降りしきる夜9時過ぎ、山形から秋田に向かって国道を走行中、交差点の前で停止しようとしたその瞬間、前方不注意の後続車に追突され、F さんの車は激しい勢いで交差点に押し出されました。そして前方を横切っていた大型トラックの側面に激突。原形をとどめないほど大破し、当時27歳だった奥さんと5歳の長男、3歳の長女、 1歳の次女の4人が即死してしまいました。F さんも意識不明の重体となり、半年ほど生死の境をさまよいました。その後、意識を取り戻したのですが、事故のことは記憶になく、意識の混濁、全身十数箇所に及ぶ骨折のため、身動きもできない状態の中、辛い治療にひたすら耐える日々を送りました。2ヶ月ほど経ったある日、亡くなった奥さんの父親が、鎮痛な面持ちで病室に現れ、こう言い放ったのです。お前が娘と孫を連れて行かなければ、こんなことにはならなかった。娘と孫の命を返せ。お前が代わりに死ねばよかったんだ。奥さんは一人娘だっただけに、義父の落胆も無理はなかったのですが、その言葉は F さんの心に深く突き刺さりました。1年2ヶ月にも及ぶ入院生活を終えて退院したとき、F さんは複雑骨折した右膝の回復が遅れ、松葉杖をついていました。さらに脳波の乱れも残っていて、時々意識が遠のくこともあって、会社に復帰できず、旭川の実家で療養生活を送らなければなりませんでした。心の中は真っ暗で、義父のことも思い出すたびに腹が立ち、後遺症の痛みに耐えるだけの毎日だったといいます。そんな時、F さんは父親から、あそこに行けば体も良くなると勧められたところがありました。そのあそこというのが、東京都調布市にある青鳥の絵本部練成道場でした。体の痛みが取れるならという期待を抱いた F さんは、合宿して青鳥の絵の教えを学び、実践する集いである練成会に参加したのでした。しかし、青鳥の絵本部練成道場を美容院と勘違いしていた F さんは、何もせずに部屋にこもり、練成会の行事には参加しなかったのでした。そんな6日目の夜、当時道場の責任者を務めていた、故、徳久克美本部講師と出会いました。F さんが部屋にこもり続けていたことを知っていた徳久講師は、突然、F さんを一喝しました。感謝できない人間は人間として最低なんだよ。その言葉に怒りがこみ上げてきた F さんでしたが、後に徳久講師の部屋に招かれ、個人指導を受けた時、加害者を許し感謝することの大切さについて指導してもらったのでした。その話を聞いた F さんは、徳久講師はあのような言葉で私の目を覚まさせてくれたんだ。感謝は誰にでもできる。徳久講師の言う通りに感謝しようと決意したのでした。練成会で加害者の人に感謝の日々を送るうちに、最終日、10日目の朝、目を覚まして洗面所に行くと、何気なく目にした窓の景色が光り輝いて見えたのでした。さらに F さんは、屋根も木も輝いていて、飛び上がって喜びたい気持ちでした。神様からお前は神聖したんだ、と祝福されたような気がしました、と言います。本日のテキスト279ページには、すべての経験は善なりとしてこのように書かれています。一部省略して朗読いたします。我々は人生の航路において、時々は予想外の出来事にぶっつかり、失望や困難や見せかけ損失に出会うことがあるであろう。しかしながらこれは決してその人の魂の進歩にとって悪ではないのである。我々がそれらの経験する困難を困難として受けずに、それを祝福として感謝して受け、それと協調して生活するならば、一見困難と見えたものが、極めて善なる結果をもたらし、一層高く、一層良きものに転ずる飛び石となるのである。朗読を終わります。F さんの場合も、妻子を不慮の交通事故で亡くすという、一見悲惨な体験が、まさに、一層高く良きものに転ずる飛び石となったのでした。そんな中、F さんがやり残していたのは、義父との和解でした。F さんは、長崎県にある青鳥の絵総本山の団体参拝練成会に参加したとき、恨んだり、憤ったりした相手を許すための和解の真相感を実践しました。しかし、やればやるほど、義父のあの時の顔が心に浮かび、怒りがこみ上げ、もう和解は無理だと諦めかけました。 しかし、繰り返し唱えているうちに、ふと長男が生まれた時の義父の嬉しそうな笑顔が浮かび、やっと義父に対する感謝の気持ちが溢れてきたのでした。すると不思議なことに、錬成会を終えて帰宅すると、義父から一通の手紙が届いていました。その手紙には驚くべき内容が記されていました。そこには、義父が会社の上司からある宗教の教えを伝えられて心が救われたこと、F さんを恨んでいたことへのお詫び、そして F さんもその教えを信仰するよう勧める内容が書かれていたのでした。その教えというのが、なんと成長の家だったのです。その後、義父とは毎年5月に東京で開催される成長の家全国大会で会うことになり、ある年には全国大会後、亡くなった奥さんの墓参りに一緒に出かけ、生協甘露の方を特需したのでした。F さんはその時のことを、あれほど嬉しかったことはありません。その日、夢の中に妻が現れ、お父さんと和解してくれてありがとう、とお礼を言ってくれました、と語ります。ここで本日のテキストであります、審判、生活と人間の再建の93ページを朗読いたします。諸君が現在、不幸であっても、また不健康であっても、それを嘆いてはならない。それは諸君自身の過去の想念の増幸せるところであって、未来の諸君の運命がいかにあるかは、諸君がこれから作るところの想念が何であるかということによって決まるのである。朗読を終わります。この文章に示されているように、また F さんの例を見てもわかりますように、私たちの運命というのは、今不幸のように見えていても、自分の心が変わることによって変わっていくものなのです。冒頭で話しましたように、皆様が人間は神の子であり、人間の生命は永遠生き通しであるという人間の本質、命の本質に目覚め、天地一切の人、物、ことに感謝し、人に愛を与える生活を実行されることによって、人は誰でも幸せになることができるのであります。時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。